女も男もお金好き、おしゃれなライフプランはどいだけにお任せよ。あっち系こっち系、ファイナンシャルプランナーのスカーレットどいことどいです。皆さんこんにちは。待ちに待った令和がいよいよスタートしましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。そうね、まあゴールデンウィークがね、いよいよ終わりに近づいてきましたけれども、まあ、今年はね、始まる前からもう10連休っていう話がね、どんどんなんか大きくなってきてましたのでね、どうなるんやろうかなと思ってましたけれども、まあ全員が全員ね、10連休ではございませんのでね、しっかりと仕事をされてらっしゃる方もいらっしゃると思いますし、まあ、特にねサービス業だったらね、まあすっごい書き入れ時というかね、大流行りのところも多かったんじゃないでしょうかね。まあうちもそうやったことかなとかと思ったんですけれどもね、まあまあそれは置いといたといたしましてね、10連休皆さんいかがですか。お出かけされましたね。この前のね、前回の時のこのキッコヤムでもお話をいたしました渋滞のね、ことですけれども、まあやっぱり予想通りとはいかないもんなんですね。渋滞のね予報というかね、予測が出ておりましたけれども、まあ今年はね、東京の方もまあ新しくね、新東名高速道路とかもね結構開通してたので、これはまあ渋滞とかかなり減るんじゃないかなとかっていうね予測が出てましたけれども、まあ何のこっちゃないですよね。なんかいつも以上に、渋滞がひどかったような感じでね、ニュースでも取り上げられてましたけれども、皆さんもバッチリ当てはまっちゃいましたか。まあでもよく考えてみたらね、まあ東京はあまり詳しくないのでわからないんですけども、関西の方ではね、高速道路がどんどんねできましたのでね、もうやっぱり渋滞しないんじゃないのかなって思ってましたけれども、そうはいかないもんなんですね。まあこれはもしかしたらやっぱりナビゲーションがねどんどん古くなってきて、昔の情報しかね、知らない方がそっちの方にね、昔の道路に行っちゃったんじゃないのかなとかっていうこととかもまあ言われておりますけれども、まあ、最近のね、まあ、ナビゲーションでしたらね、バージョンアップをどんどんしてくれると、まあ、新しくね高速道路がつながったらね、その情報で、あ、じゃあこっちの道の方がいいなとかって言ってね行くとは思うんですけれども、まあそうじゃなくって昔のタイプだと、まあ自分でね、自力でバージョンアップしなければならないっていうことだったら、まあ新しいあのソフトってね結構高いですしね、何万もとしますからね、まあ、そのまんま買った当時のそのまんまでずっと来てる方もう例えば10年とかね、だったらもうねだいぶ道も変わってますしね、というね、スカーレット同意もそういえばもうなんか、今乗ってる車のナビゲーションって11年前のそのまんまですからね。最近はもう Google マップをね、ネットでね、見ながらというか、まあ、最近でもね、すごいですよね。よく考えてみたら Google マップで、今全部ナビゲーションもしますもんね、タダで。そう考えたらね、まあまあカーナビももうほぼほぼいらなくてもいいんじゃないのかなっていうような状況にもなってきてますよね。これはまあすごいと。まあね、自動運転もとかっていうぐらいになってきましたからね。まあまあ、このままいくとね、まあ、渋滞がなくなる日も近づいてくるかもしれませんよね。まあこの前も言いましたけどもね、自動運転になってくると、まあ、一定の速度でみんなが走れるようになったら、それはかなりのね 渋滞が減る原因に、ね、なると思いますし、まあ、ちょっと将来がね楽しみなのかなということで、まあ、ちょっとまあ話が逸れてしまいましたけれどもね、令和になりまして天皇陛下ね即位されまして、皆さんいかがですか。5月4日昨日はね、皇居で一般参賀が行われましたのでね、皆さんも行かれました。まあ、そういうスカーレット土井はね、和歌山でいましたのでね、もちろんテレビで見るだけだったんですけれども、まあでもすごい人ですよね。まあでもね、まあ、即位されるっていうのはなかなかねないですからね、なかなかないですからというのもね、やばいかもしれませんけれどもね、今のは訂正いたしましょうかね。ということで令和が始まりまして、まあ、せっかくなのでね、これからどういったことが予定されているのかっていうのを皆さん一回ちょっと確認しておきましょうかね。なんかよくあるパターンでね、2019年になって今年はこういうことが行って、で将来はこういうイメージがありますとかっていうのはよくありますけれども、まあせっかくね、平成から令和に変わりましたので、令和元年には何があるのか、でまず、近々あるのが、皆さん何を思い浮かべます。まあいいことだったらね嬉しいんですけれども、まあ、10月1日にねありますよね。そう、消費税率がいよいよ 10% に引き上げられるということですよね。この 10% に引き上げられてどうです。まあ嬉しい人ってあんまりというかほとんどいらっしゃらないとは思うんですけれどもね、まあ、ただ今まで 8% のね消費税率だったのが、計算しづらかったのが 10% だと簡単になるなっていうメリットじゃないですけれども、分かりやすさっていうのはありますよね。どうしても 8% の計算ってね、微妙な感じでしたね。まあ大体で分かるのは分かりますけれどもね、まあこれが 10% になりますからね、一挙にね、まあ税抜き価格で表してたらプラス1割というイメージでね、すぐ分かる。でも税率は高くなってるということで、ほんまに嬉しくはないなということですよね。まあこの 10% でね、一応これ以上引き上げる予定は今のところはありませんけれども、まあ言われているのが 10% に引き上げたとしても、社会保障給付額がどんどんどんどんね、まあ年間1兆円ぐらいは増えてるというのいう状況ですからね。まあ 10% にしたとしてもまあ無理なんかなとかっていうこともありますけれど、まあこれを消費税で全部ねなんとかしようかなっていうのは、まあ結構ハードルが高いでしょうね。なんかどっかがね、どっかの組織で試算してましたけど、30何パーセントぐらいにしたらちょうどいいぐらいかなとかっていうね話ですから、それやったらもうなんか買われへんなっていうイメージですよね。ね、1万円のもの買ったら3000円税金とかやったらね、ちょっとそれは厳しいですよね。とするとやっぱり給付額をねなんとか抑えられるような方向にまあ考えていくしかないのかなっていうイメージですよね。まあちょっとここで消費税の 10% の話をずっとしてると、あっという間に時間がね、過ぎてしまいますので、次行きましょうか。次は令和2年2020年ですね。ここでまあ皆さんもね待ちに待ってらっしゃると思いますけれどね、いよいよねオリンピックが再び東京で行われます。まあ今ね NHK の大河ドラマでね、まあ伊達天やってますけれどもね、昔の日本が初めて参加したストックホルムのオリンピックと今のオリンピックと比べると本当にこんなに変わったんかなっていうぐらい変わってますよね。まあこの100年ではまあねもうちょっとありますけれども、だいぶ変わったんですね。まあでもね金栗地蔵さんすごいですね。まあまあそれは置いといたといたしまして、東京オリンピックがね 再びやってきますからね。まあ、あとね、パラリンピックももちろんね、開催されますし、まあいよいよ、そういえばね、いよいよが多いですけれどもね、すいません、いよいよばっかりですね。もうちょっとやめときますね。東京五輪のね、このチケットね、ついに申し込みがスタートしましたけれども、まあなかなか当たらないとは思いますけれどもね。まあでもこれもね、転売させないようにっていうことでね、結構ね、頑張って国も取り組んでるようなので、まあね、やっぱりね、転売してね、まあどうしてもその日にね行けなかったらね、空いたまんまにするっていうのはもったいないと思いますのでね。でも代わりの人が行くにしてもね、そんなね、高いお金を払ってっていうようにしないために、まあ今のね IT 技術が生かされることをね期待して、でその IT 技術のことで言いますと、いよいよ2020年には今のね現行の 4G から 5G にね、日本もついに変わっていくということになって、5G になってくるとすごいんでしょうね。まあ今でもまあすごいなとは思ってますけど、 5G になったらね、まあまあ通信速度がね速くなるっていうのはよくわかりますけれども、まあ、それ以上に、やっぱり同時にねいろんなものがね、動かせるようになるっていうのはすごいですよね。なので例えばまあまあ今だったらね、このスマホをタブレット、PC とかっていうのがインターネットにつながっておりますけれども、他にもね、もうちょっとしたものをね、まあマイコンとかでも全部つなげれるようになるというようなね、まあ汎用性があるということなので、ですからまあ外からね家の家電を動かすこととかっていうのも簡単になりますし、あとは工場もね、まあ 5G のね通信速度があれば、まあ、至る所でカメラをね、動かせることができて、生産性もアップできるんじゃないのかなとかっていうことも言われておりますが、まあ楽しみですよね。であと、まあまあ予定っていうわけではないんですけれども、大体そうなるんだろうな。まあ特にね東京オリンピックもありますから、なんとね、外国人の方々が年間4000万人もやってくるようになるというふうにも言われております。年間4000万人って言ったら、でもどうなんですかね。まあ今3000万人でもね、とんでもなく多いなと思いますけれども、まああとプラス1000万人ですか。まあ東京とか大阪とか京都ばっかりにはね来ないようになると、でまあ全国津々浦々とかっていうことになってくると、まあまあね、それはそれで日本の経済にとってはプラスにねなりそうな感じはしますけれどもね。まあどうなるんでしょうかね。で、その次、令和4年、ちょっと2年先になりますけどね、令和4年で、西暦でいうと2022年ですね。この時に、団塊の世代がついに75歳以上の後期高齢者になり始めるということで、団塊の世代、1947年ですかね、生まれの方々、まあ昭和20年過ぎてっていう方々ですよね。この方々がいよいよ75歳以上になって、まあ後期高齢者になるということなんですけど、そうなったらどうなるのかなっていうことで、まあ皆さんねまだまだ元気なのでね、一挙にね体がね、まあ衰えてね、介護状態になるとかっていうことはないかとは思うんですけれども、まあでもね、そういう風になってくると、今言われているまあ介護のこととかがさらに厳しくなっていくっていうことなんでしょうね。まあやっぱり皆さん元気でねいてほしいなということです。で次は、2023年、令和5年に、ここでですね、まあちょっと経済の話になりますと、日本銀行のね、 現在の黒田総裁が任期が満了するということで、まあそこの次はまあ再任はないとかっていうイメージがしますからね、次誰になるんかなっていうこともありますけれども、それまでにね、日本銀行が日本の国債をどんだけね持つんやろうなっていうのも注目というか、まあ、あとは、まあ、国債だけじゃなくてね、今のままで株式市場にね、影響力を与える、まあ、ETF ですか、 ETF をどんどんどんどん買い込んでるのがねずっと続いていくと、2023年になったらどれぐらいなのかなとかっていうのもね、まあ、楽しみというか、それまでに果たして物価は上がるんやろうかということなんですけれどもね、皆さんどう思います？ねえ、物価は、上がったようで上がってないですしね。で、まあ、あとは消費税が 10% になったらね、もちろん物の値段は高くなるんでしょうけども、まあでもそれによってね、また買い控えになってくると、これは売られへんなってなったらまた下げるでしょうし、ね、物の値段も下げるでしょうしね、難しいですね。で、その次の年ですね、令和6年、2024年にいよいよ、ね、この前も一度お話ししましたけれども、新しいお札が登場するということで、皆さん覚えてます？もう忘れた方がいらっしゃるんかなと思うんですけれども、じゃあまあまあ、1枚だけ言っときます。ね、新しい1万円札は誰なのでしょうか？まあ、今は福沢諭吉ですからね。まあ、これは皆さん覚えてらっしゃるでしょうね。はい。渋沢健さんじゃなくって、渋沢栄一さんですね。渋沢健さんは、ヤシャマゴでしたっけ？ね。ファンドマネージャーですけれどもね。じゃなくって、まあ、日本のね、資本主義、この世の中にかなり大きな影響を与えたと言われております。渋沢さん。渋沢栄一さんが一万円札になって登場するということですよね。楽しみですね。で、次、これは関西でね、楽しみになることがあります。令和7年、2025年にいよいよ大阪・関西万博が開催されるということで、ねえ、まあ、その前の大阪万博の時、1970年だったんで、スカーレットでもまだ生まれてなかったので、万博の経験がないんですよね。ということで、2025年までなんとか生きていると、大阪・関西万博にね、行けるかもしれへんなっていうことですよね。いやー、どうなるんですかね。今度またね、大阪・関西万博の目玉とかっていうのは何なんですかね。まあ、今のところあんまりピンとこないんですけどね。まあ近づいてくるとまた変わってくると思いますし、まあでもね、大阪のベイエリアはかなり変わるでしょうね。今まではね、もうね、なんか閑散としてたようなところの島がこれからね、どんどんどんどん開発されてっていうことになって、果たしてどうなるのかなっていうのも楽しみですね。そして、あと一つ、2027年ですね、令和でいうと9年、令和9年にまたねえ、日本の技術力を結集したリニア中央新幹線、東京の品川から名古屋まで開通するということなんですね。このリニア新幹線が果たしてね、どうなんやろうかなっていうことも言われておりますけれどもね、なんか結構環境にとって非常にまずいんじゃないのかなとかっていう話もちらほらちらほら出ておりますけれどもね。まあ、例えばね、日本アルプスの下をね、通してますから、水のね、まあ、行方というか、地下水がどうなるんだろうなとかね、干上がるんじゃないのかなとかっていうこととかも言われておりますし、まあ、そうなれへんよっていうことも言われてはいますけれども、果たしてどうのかなっていうこと、まあ、それはさておき、まあ、さておいたらダメかもしれませんけどね。まあ、なんといっても、500キロでね、進みますからね。時速500キロで進むっていうのはすごいことですよね。 どうなるんでしょうかね。名古屋と、まあ、品川で40分ぐらいとかって言われてますけれどもね。まあそういうこともありまして、令和ね、令和9年までのね、将来を、まあ、皆さんと一緒にね、せっかくなので、まあ、考えてみましたけれども、まあまあね、こういうことは予想通り、ほぼほぼ、まあ、予想というかね、予定通りいくんでしょうけれども、まあご自身のことはね、どうなるのかなっていうのを楽しみに、まあ皆さんまずはね、ゴールデンウィーク終わってね、明けに、楽しみにしております。仕事があると思いますので、まあそれまでね、体調の方も整えて臨んでいただきたいなというふうに思います。それでは皆さん、次回のキッコラム、楽しみに待っていただきたいなと思います。それでは皆さん、ゴールデンウィーク、残り1日楽しんでください。スカーレットドイでした。さよなら。